声の写経だより、写経だより、ナンバー152、2020年6月20日号、編集発行、社会福祉法人日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0076、 日立市大瀬町4丁目9番13号福祉プラザ1階、電話0294-37-1122、ファックス0294-37-1124、 E メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp、 ホームページ http://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/。 業務時間、午前8時30分から午後5時15分。8ページ下に QR コードがあります。この QR コードから社協ホームページにアクセスできます。Facebook も更新しています。音声訳、日立リーディングサービスグループ。目次、コンテンツ。温かいお弁当をお届け。日立市社協の会員募集。以上1ページ。令和元年度事業報告。2ページ。令和元年度決算。3ページ。地域福祉通信。4ページ。介護予防コラム。青年貢献 Q&A。以上5ページ。日立ボランティアプラザニュース、6ページ。幸せ川柳、善意の寄付、以上7ページ。インフォメーション、8ページ。最後に企業広告。目次終わり。1ページ、コンテンツ。2ページ、3ページ、令和元年度、事業報告決算。5ページ、任意貢献制度って何？ 6ページ、ボランティアプラザニュース、心のこもった贈り物。7ページ、幸せ川柳紹介。8ページ、新型コロナウイルス感染症にかかる貸付等支援制度のご案内。温かいお弁当をお届け。お届け子ども食堂。子どもたちの孤食の解消や世代を超えた地域交流の場づくりとして、市内5カ所で子ども食堂が運営されています。しかし、3月以降は新型コロナウイルス感染症の影響で、すべての開催が中止となりました。6月8日以降、順次再開。そこで市社協では4月5月の6日間にわたりお届け子ども食堂を実施、休校となり外出を控えて在宅で過ごしている子どもたちを元気づけようと日頃から利用しているご家庭にお弁当を届けました。自宅で出迎えてくれた子どもたちからは、家族みんなでいただきますと笑顔で元気の良い声が、ご家族からは、一日も早い子ども食堂の再開を願う声が聞かれました。写真が2枚あります。いずれも、笑顔でお弁当を受け取っている子どもたちの様子です。写真終わり。市社協の会員募集。安心、つながり、支え合う優しい街づくりのために。市社協では、毎年7月から、市内一斉に会員募集を行っています。寄せられた会費は、市社協が行う地域福祉活動やボランティア事業、子育て支援のほか、皆さんが住む地域での福祉事業に活用されます。実施している事業は2から3ページをご覧ください。 今年度も町内会、自治会、福祉委員の皆さんを通して実施しますので、ご協力をよろしくお願いします。令和元年度会員世帯数と会費額。会員世帯 33,220 世帯。会費額 1,335,9475 円。ページ。令和元年度事業報告。人と人がつながる優しい街づくり。C 社協では住民主体による様々な福祉事業の推進に努めました。その一部をご紹介します。実績は令和2年3月31日現在。地域福祉推進事業。23のコミュニティ単会で進める地域福祉活動を支援するため、各種会議を開催しながら、地区活動の充実に向けた協議を行いました。安心安全ネットワーク事業。一人暮らし高齢者など支援が必要な方を対象に、地域や専門職を中心とするチームで支える見守り活動を実施しました。写真。2552チーム。また、電気やガス会社などの協力を得て、高齢者宅の安全点検を行う巡回安全サービスを実施しました。80世帯。おもちゃライブラリー。親と子が楽しく安心して触れ合う場の提供と、広く子育て相談に応じました。写真。福祉プラザ、延べ698人。23地区交流センター等、延べ8188人。子育て相談、248件。子ども食堂事業。子どもの孤食の解消と、子どもたちと地域の交流の場づくりとして、ボランティアの協力により、市内5会場で実施しました。延べ1870人の参加。子どもの広場、中央交流センター内と南部図書館内、保育士による子育て相談や育児に役立つ講座と合わせて、親と子、子ども同士の交流の場づくりに努めました。写真、延べ 11,111 人の利用、259件の相談。ふれあい健康クラブ、健康チェックや健康体操、レクリエーションなどを通して、高齢者の健康づくりと介護予防に努めました。28会場、延べ 13,27 人の利用。ふれあいサロン、高齢者などが近所で気軽に集まることができるふれあいの場として、ボランティアの協力により交流活動を行いました。119会場、延べ 33,244 人の利用。障害者サロン1会場、延べ124人の利用。青年貢献サポートセンター。貢献制度や日常生活自立支援事業を通して、認知症や知的・精神障害のある方々の安心な暮らしと、親族等の負担の軽減に努めました。法人貢献2件受任、169件の相談。自立相談サポートセンター。専門職や関係機関と連携し、住まいや就業、引きこもりなどの理由で困窮している世帯へのサポートを行いました。新規相談231件。相談支援、延べ813件。地域活動支援センター、UI。障害のある方が交流や創作活動を通して生きがいを高め、交流を深めました。延べ604人の利用。ボランティアプラザ。ボランティアをしたい方と受けたい方とのコーディネートを行うとともに、各種講座や研修会を実施しました。ボランティア相談394件、 コーディネート368件、ボランティア登録個人111人、団体89グループ。福祉教育、福祉を身近に感じてもらうよう、小学生を対象に車椅子や高齢者体験などの出前講座を行いました。写真、延べ54回の実施。3ページ、令和元年度決算、収入、2億9723万6225円。1、会費、1419万8516円。2、寄付金、262万3653円。3、共同募金、配分金、2692万523円。4、市補助金、運営費、地域福祉推進事業費、ボランティア保険、子ども食堂運営補助、8749万円。5、県社協補助金、61万円。6、市受託金、配食サービス、地域活動支援センター友愛事業、ふれあい健康クラブ、介護相談員派遣事業、日立市生活支援体制整備事業、生活困窮者自立相談支援事業、青年貢献サポートセンター事業等、7688万2529円。7、県社協受託金、日常生活自立支援、生活福祉資金相談体制整備事業、578万2800円。8、貸付金償還金、436万2490円。9、事業収入、57万4200円。10、負担金収入、198万9444円。11、前年度繰越金、355万7594円。12、施設整備等寄付金収入、230万円。13、基金取り崩し収入、3760万2000円。14、投資有価証券売却収入、3000万7528円。15、受取利息配当金、21万8636円。16、その他の収入、職業探検少年団支援事業補助金、雑収入等、211万6312円。支出、2億9486万6816円。1、法人運営事業費、施設管理費、人件費、事務経費、1億143万2127円。2、善意銀行、寄付金、運営事業費、128万8762円。3、資金貸付事業費、432万490円。4、地域福祉推進事業費、1564万220円。5、日立市生活支援体制整備事業費、1098万円。6、ボランティアプラザ事業費、291万8157円。7、子育て支援事業費、34万7888円。8、共同募金配分金事業費、2692万523円。9、事業等基金運営事業費、3137万1265円。10、岡部頼江福祉基金運営事業、 2,189,156円。11、地域活動支援センター UI 事業費1,121,006円。12、日常生活自立支援事業費494,4694円。13、配食サービス事業費174,4370円。14、ふれあい健康クラブ事業費1,701,000円。15、介護相談員派遣事業費9,228,678円。16、ふれあいサロン事業費7,875,000円。17、子供の広場事業費中央南部752,1600円。18、生活福祉資金貸付事業費195,800円。19、生活福祉資金相談体制整備事業費115,3000円。20、生活困窮者自立相談支援事業費1,464,3981円。21、青年貢献サポートセンター事業費409,500円。22、その他事業費、調査研究積立金事業613,9105円。収入マイナス支出236,9409円。次年度繰越資金。
ホームページ。地域福祉通信。生活支援コーディネーターが行く。住みよい安全な暮らしのために。A 地区で暮らす高齢夫婦の B さん。家の網戸は破れていたり、戸車が外れていて、生活のしづらさを感じていました。頼れる親族が身近にいない。自分たちで直すことも難しい。材料を買いに行く手段もない。そこで生活支援コーディネーターに問い合わせをしました。生活支援コーディネーターとは、住み慣れた地域で長く暮らし続けることができるように、困りごとを把握し、支援内容を考えたり、支援が必要な人とサポートしたい人をつなげる仕事をしています。生活支援コーディネーターは、家の中の簡単な修理などを行う事業者へ連絡し、調整を行い、サービスにつなぐことができました。生活支援コーディネーターは、様々なサービスを活用し、支援が必要な方が住み慣れた地域で、その人らしく暮らすことができるお手伝いをしています。何か困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。現在、新型コロナウイルスの影響により、希望に添えない場合があります。イラストがあります。生活支援コーディネーターの仕事をイラストで示しています。困っている人とサポートしたい人をつなぎます。網戸が破れているけど、自分たちでは直せない。困ったな。など、支援が必要な人と、サポートしたい人、網戸やドアの修理などの日用大工を得意とするボランティア団体の間に生活支援コーディネーターが書かれ、両者が双方向につながる様子、マッチングが描かれています。イラスト終わり。ページ、介護予防コラム、フレイル。でなんだろう。意識して体を動かしましょう。フレイルという言葉を聞いたことがありますか？最近目にする単語だと思います。一言で言うと、加齢による虚弱状態のことです。フレイルの状態になると、風邪をこじらせたり、ストレスを感じやすくなります。また、 転倒や病気をきっかけにフレイルが進行し、寝たきりになってしまうこともあります。フレイルの予防には、筋力の維持が重要と言われています。最近、運動をする機会が減り、動かないことが多くなっていませんか？フレイルにならない、フレイルを進行させないために、意識して体を動かすようにしましょう。フレイルになっていませんか？該当項目があれば注意しましょう。以前より体重が減っている。以前より握力が衰えた。何をするにも面倒くさいと感じることが週に3日から4日以上ある。歩く速度がゆっくりになった。身体活動量が減った。参考。公益財団法人。長寿科学振興財団。一般社団法人、日本老年医学会。青年貢献 Q&A 第2回、任意貢献制度ってなーに？認知症になったらどうしようって心配で、元気なうちに支援してくれる人、任意貢献人を選んでおけば安心です。9、任意貢献制度とは、どんな制度なのですか？ A、 本人の判断能力があるうちに、将来に備え、あらかじめ財産の管理や介護保険の手続き、療養手続きなどの支援をしてもらえる人を決めておくことです。見守り契約を締結すれば、日頃からの生活を把握してもらうこともできます。9、 手続きはどうするの？A、 公証役場に行き、公正証書にて任意貢献契約を結びます。詳しくはお問い合わせください。ご相談は、日立市青年貢献サポートセンターまでお問い合わせください。場所、日立市社会福祉協議会内、日立市大瀬町 4-9-13、 電話、37-1122。 6ページ。日立ボランティアプラザニュース。問い合わせ、日立市社協、電話 37-1122。 メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp。日立市社会福祉協議会、日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お気軽にお問い合わせください。思いを形に、心のこもった贈り物。宮田幸子さん。マスクが品薄で手に入りにくい最中に、手持ちの材料を活かして、サイズ違いのたくさんのマスクを作ってくれました。宮田さんは、洋裁教室の講師や、ボランティアグループのメンバーとして活動するほか、市社協のボランティアアドバイザーとしても活躍。市内のイベント等で、ボランティア活動希望者へのアドバイスを行ってきました。こうしていられるのは、みんなに支えられているから。何か自分でも役に立てることがあれば嬉しいと話します。宮田さんの温かい気持ちが伝わって、みんなを元気にする素敵なボランティア活動です。いただいたマスクは、市社協が行う事業の際にお配りし、有効に活用させていただきます。写真が2枚あります。1枚目。ミシンの前に座る宮田さんです。工業用ミシンを前に手早くマスクを縫い合わせます。2枚目。丁寧に作られた色とりどりのマスク。写真終わり。ありがとうございました。手作りのマスクをいただきました。日立市厚生保護助成会。会長、鴨志田秀子さん。会員65人。 日立市高齢者クラブ連合会、副会長、淀野雅子さん、個人。写真があります。皆さんマスクをしてマスク作りをしています。厚生保護助成会の作業中の様子。写真終わり。一人暮らし高齢者のお宅にマスクと消毒液を配布しました。日立市に協力して市社協職員が市職員とともに一人暮らし高齢者宅を個別訪問し、不織布マスクと消毒液1リットルの配布を行いました。市が新型コロナウイルス感染症対策強化のために行っているものの一つで、日立市一人暮らし高齢者基本台帳に登録されている約2500人に配布しました。マスクなどが配られた方からは、ありがたい、感染症の予防に役立てたい、との声が多く聞かれました。写真があります。車に積んだ消毒液とマスクの確認をする職員です。準備ができました。これから配布に向かいます。写真終わり。
7ページ。幸せん流。ご応募ありがとうございました。今回のテーマは心。応募総数122句の中から、市社協広報モニター委員による投票で選ばせていただきました。今号と9月20日号を2回に分けてご紹介します。継承略。定年後、心耕す夫婦旅。吉田節郎、石名坂町。嫁誘い、スタバで行こう年金日、後藤よし子、末広町、バスの席、譲り譲られ増す笑顔、草の学ぶ、大沼町、ありがとう、なんて素敵な言葉だろう、豊田健一、小木津町、ポケットに真心詰めてボランティア、佐藤光弘、鹿島町。ここどうぞ、譲る勇気に称賛を。桜井俊之、高鈴町。今時は、マスク美人が勢ぞろい。瀬成田陽子、城南町。マスク顔、笑顔で集う販売者。正岡聖子、西鳴沢町。連休はネットで帰省孫ひ孫。大和田実、久慈町。気がつけば妻とのバトル無観客。福田常美、花山町。穏やかに家族育む至福時。鶴巻義雄、滑川町。こんにちは。コラと行き交う散歩道、鶴巻和江、滑川町。孫からのエールに応えミシン踏む、橋本節子、花山町。まな板もハミングしてる娘の帰省、浅香清、桜川町。そのおしゃべり、青春してるね、リハ友さん。黒沢勇、桜川町。集積所、壊れ直らず困り果て、福祉の心感謝に尽きる。緑川澄江、末広町。庭掃除、知らぬお方がご苦労さん。小沢由紀、東町。苦しさを近所地域で乗り切ろう。山本博士、諏訪町。三密も気にせず歩く田舎よし。鴨志田八重子、金沢町。外出は娘の手作りマスクして。千草やす子、東多賀町。善意の寄付、心温まるご寄付をありがとうございました。令和2年 4月1日から5月31日、純不動継承略、禁煙寄付の個人団体、鈴木茂美、鈴木光子、縦横物産センターウキウキ、物品寄付の個人団体、使用済み切手、書き損じはがきなど、南部支所、日立市役所社会福祉課、日立市万春園、日立幸い町郵便局、日高交流センター、米子交流センター、大同世紀株式会社日立営業所。1ページ、インフォメーション。新型コロナウイルス感染症にかかる貸付等支援制度のご案内。新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより生活資金が必要となった方への貸付や給付の相談を受け付けています。相談にあたっては、市民の皆さんの安全確保と、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、電話による問い合わせ、郵送による申請など、来所せずに手続きを行うことをお勧めしています。1、緊急小口資金、主に休業された方向け、対象者、新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。貸付上限額20万円以内、据え置き期間1年以内、償還期限2年以内、貸付利子、無利子、保証人、不要。2、総合支援資金、主に失業された方向け、対象者、新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。貸付上限額、2人以上世帯、月20万円以内、単身世帯、月15万円以内、貸付期間、原則3ヶ月以内、据え置き期間、1年以内、償還期限、10年以内、貸付利子、無利子、保証人、不要。3、住居確保給付金、対象者、休業などに伴う収入の減少により、住居を失う恐れが生じている方、内容、原則3ヶ月、家賃相当額を、自治体から直接家主さんに支給します。支給額、収入や世帯人数によって異なります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、日立市自立相談サポートセンター、日立市役所2階、社会福祉課隣、電話、050-5528-5153、土曜日曜日祝日を除く。1から3はそれぞれ必要書類を提出いただきますので、詳しくは事前に電話でお問い合わせください。相談窓口、日立市社会福祉協議会、電話0294-37-1122、平日午前8時30分から午後5時15分。日立市自立相談サポートセンター、日立市役所2階 社会福祉課隣、電話 050-5528-5153、 平日午前8時30分から午後5時15分。
問い合わせ申し込みは日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は赤い羽募金配分金の一部が充てられています。最後に企業広告。この企業広告の収益はボランティア活動の進行に充てています。ピアノ高価買取、ヤマハ河合ほか。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定、査定は無料。7月13日月曜日までは運賃無料サービス期間。ぜひこの機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ、フリーダイヤル 0120-27-0411、 株式会社串田ピアノ社、日立市幸町 1-7-13、 電話 0294-21-0411。 受付時間 AM11 時から。身近で頼れる法律のパートナー、近藤法律事務所は地域に根ざした総合法律事務所です。一人で悩まずお早めにご相談ください。茨城県弁護士会所属、近藤法律事務所、弁護士近藤聡、日立市上根町 1-2-15 港南ビル2階、電話 0294-23-4355、 営業時間9時30分から17時30分、土曜日曜祝日休み。 http://kondo-law-office.jp/企業法務、不動産問題、相続問題、借金問題、成年後見人など。交通事故、相続、遺言、後見、初回相談無料。交通事故、相続、遺言、後見。営業時間9時から20時、土曜日曜祝日休み。休日相談、夜間相談、対応可。通常相談料30分5000円、税抜き。弁護士法人片岡総合法律事務所。一人で悩まずご相談ください。ひたちなか東海本部、ひたちなか市松戸町 3-3-2、 電話 029-229-1677、日立事務所、日立市弁天町 1-3-16、 電話 0294-33-6622、 茨城県弁護士会所属。広告募集、社協だよりで記者や非団体の商品サービスを PR してみませんか。発行9月20日、翌年2月5日、市内各世帯に配布されます。掲載スペース、縦45mm×横88mm。掲載料、各号1枠3万円。申し込み、各発行の2ヶ月前までに、市社協、電話 37-1122 へ。先着順。以上で、声の社協だより、ナンバー152、2020年6月20日号を終わります。